ご理解第50節。とかく信心は地を肥やせ、常平生からの信心が寛容じゃ。地が肥えておれば、肥えをせんでも一人でにものができるようなものぞ。要素廃山。心を養うもとは、難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願がわかり、信愛を悟ることができる。筋金入りの信心とは、この信愛をいただけたとき。この信愛がいただけたとき、とか筋金入りの信心、とか師匠は申しておられますが、その筋金入りの信心とは一体どういう信心か。なぜ信愛といただくけなければならないのか。まあ、いただけなければならないというよりか、信愛と悟る、実感するということでしょうかね。いただかなければならないというと、何か無理やりにでもいただかなければならないように、まあ、そういう感じもいたしますが、そういう意味ではありませんね。私どもが信愛を信愛と実感できるということですね。信愛はすでに信愛なわけですから、私どもがそれを感じる感じないとにかかわらず、神様の愛は降り注がれている。信愛は信愛ということですからね。信心の最も大切なところ。まあ、プライオリティナンバーワンというのでしょうかね。それはやはり人が助かるということに一番のポイントを置かねばならないと思いますね。人が助かるということ。その人が助かるということに全ての、まあ、元というのでしょうか、行き先というのでしょうか、それは人が助かるということだと。例えばいろいろな、それこそ成り行きを大切にするとか、天地日月の心になるとか、貫くとか、まあさまざまな見教えがあります。何のための見教えか、それは人が助かる、真の助かりを得ることのための見教えだということなのですね。その人が助かるということのでは、どういう状態が助かった状態か、それがやはり和らぎ喜ぶ我が心の状態だということですね。どういう中にあっても、いついかなる、どういう中にあっても、和らいでおれる心、喜んでおれる心。これこそが、人が助かっている姿だと、言えるのではないでしょうかね。まあ、助かっている状態というわけですね。その、私どもが、どうあったら助かるか、というその助かりを求める、そのそこにあるものがどうあったら我が心がいただけるかという、そこになると思いますね。どうあったら私どもが助かるだろうか、真の助かりを得ることができるか、こういう中にあってどうやって助かっていけれるのか、それはすなわちどういう中にあっても和らぎ喜ぶ我が心を求めていくことだと。たとえ難儀な中にあっても、その中にあっても心が和らいでおれ、喜んでおれるならば、もうそこに助かりの世界に入っているわけですからね。病気がある、病気をする、なるほど、病気を治してもらってありがたい、 というありがたさもありましょう。病気が治った、そこに我が心をいただいたということもありましょうけれども、たとえ病気の中であっても、その病気の中にあるときに心が和らいでおれ、むしろその病気をでさえも喜ぶ心でいただくことができるならば、もうそこにすでに病気が治らずとも助かっておるということが言えるのではないでしょうかね。病気はやはりせねばならぬ時もあります。それこそ何ですか、病気をせずに一生を過ごすということはないでしょう。体が、肉体が強くなるためにも、やはりそれはちょうど何ですか、ワクチンを打って少し病気をするというのでしょうかね。小さな小さな何と言いましょうかね、軽いというのでしょうか、軽い病気にかかって、そして大きな病気の抵抗力をつけるといったようなこともありますね。ですから病気をするということは必ずしも悪いことではない。その次に起こるかもしれない大きな病気に対処する、対応するための体の一つの働きでもあるということもありましょうからね。何もかも病気が何もかもが悪いというわけではない。病気をすることによってまた体が一つ強くなるということもあるわけですからね。その治ったからありがたいのではないということなのです。病気の中にあってでもそこから逃れたいというのではなく、そのことをそれこそ和らぐ心、喜ぶ心、さあこれによってまた体が一回り強くなるぞといったような心ができれば、それは病気の中にあっても助かっているということができるのではないでしょうかね。私どもがお金持ちになることではない。お金持ちになれば一見助かるようにありますけれども、お金がなくとも助かった心の状態というのはあります。まあこれはだからといってお金がないことを勧めているわけではありません。もちろんお金があって心が助かるということもあれば、お金がなくて心が助かっているという状態もあるわけですから、問題はそのまあ外界のことというのでしょうか、お金があるとかないとか、病気だとか病気ではないとか、そういうことではなく、私どもの心一つで全てを作ると教えてくださる私どもの心一つで助かることができる。しかし心一つだけで助かることができるというわけではない。もちろんそこにはやはり心以外の神様から物理的な助かりをいただくということも、いわゆるおかげですね、これもいりますね。一切の事柄が私どもの助かりにつながるものでなければならないということなのですね。そこには一つの新人センスというものがいります。師匠のもとで、大坪宗一郎氏のもとで新人させていただくものとしての新人センスを磨いていかねばなりませんが、師匠の新人センスは一つ、まあ独特なものがありますね。昨日ある研修を聞かせていただいておりましたら、すごいですね、こういうセンスはどこから 出てくるのだろうかと思うようなことですけれども、やはり私どもも身につけていかねばなりません。それはある先生が布教に出られました。外国の遠いところですね。ですから教会は出られたけれども、果たしてその布教地に無事にたどり着かれることやらどうやら、まあそれすらわからないわけです。そこで師匠はその布教に出られた方が無事に布教地に着かれることを願われます。そしたら神様からマフラーですね、襟巻きと言いましょうか、そのマフラーを半分しているところをいただいたと。ここからが気をつけてくださいね。マフラーを半分だと。マフラーが半分ということは、マフ、マフですね。ラーがないわけです。マフということは、漢字で書けば、誠と不況の不と書けますね。あ、これは、マフラーを半分しているところを神様からお知らせにいただいた。これは、誠の不況だと。あ、神様から、あちらに着くかどうか心配をして、そのことを無事に着くことを願って神様にお伺いしたけれども、神様はマフラーを半分のところをいただいた。すなわちこれは誠の不況だ。神様が誠の不況を願えとおっしゃっておられるのだ。としてみると、その不況の目的地に着くということは、これはもう無事に着いたこととして誠の不況を願う。ことを神様がお知らせくださったのだ。あ、これならばもうあちらに無事に着くということは間違いないな、と安心されるわけですね。いわば人間としては目的に地に着くことを願っている。しかし神様は目的地に着いてからその後のことを願えとおっしゃる。これはもう目的地には無事についているということだ。神様が目的地までは無事に着かせる。そしてさらにそこから後のことを願えということだ。いわば誠の不況を願えということだ。と師匠はいただかれるわけですね。これなどは師匠のまさに新人センス。というものですね。私どももこのセンスをいただいていかねばなりませんね。そこに初めて人が助かるということのためのお役にも立つことができるようになるのだと思いますね。やはりこのセンスをいただかなければ本当のお役に立つということにはならないのだと思いますね。もう一遍そこのところは聞いてもらいたいと思うのですけれども、大変微妙なところです。しかしそこに師匠の新人センスというものが、また私どもが身につけなければならない。人が助かることのためを願う、祈る、そこに身につけねばならない。神様とのまあコミュニケーションのセンスというものが含まれておりおるからですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。